次は定例会の主な内容。平成25年第7回臨時会8月5日第8回定例会8月30日から9月20日が開催されました。平成25年第8回三好町議会定例会が22日間の会期にわたり開かれました。この定例会では町長提出の議案12件、認定6件、同意2件を原案通り可決しました。また、請願2件中1件を採択とし、上富地域拠点施設用地購入等調査特別委員会で審査していた要望6件については、すべて不採択としました。議員提出の議案については、発議1件、意見書4件を原案通り可決しました。一般質問については、13名の議員が3日間の日程で行い、うち1日は夜間議会を実施しました。また、8月5日に開催した第7回臨時会では、町長提出の議案3件を原案通り可決しています。平成25年第8回定例会、平成24年度の決算を認定しました。一般会計歳入総額127億2853万436円。前年度比2億3029万3205円。1.8% 増。一般会計歳出総額119億4447万4522円。前年度比1億93万148円。0.8% 増。一般会計歳入歳出の差し引き残額7億8405万5914円。一般会計決算歳出の特徴的な事業。第二保育所耐震補強工事設計委託料630万円。繰越免許費2億3500万円。北長井第2区外トイレ新設工事268万8千円。日常生活用具給付事業538万2506円。緊急時連絡システム通報装置借り上げ料270万8244円。ぬくもり健康入浴575万6400円。千曲沢こぶしの里等整備事業委託料135万4500円。英語指導助手委託料1189万3200円。広域ごみ処理施設等建設事業費用地取得分3億1489万7175円。世界一の芋掘り祭り実行委員会50万円。既存住宅耐震改修助成金20万円。ペットボトル運搬圧縮業務委託料694万6761円。がん検診委託料3404万2777円。賛成討論。財政健全化に向けた努力を評価し賛成する公明党。財政状況厳しい中、様々な事業の展開や財政健全化に向けた努力を評価するが、政策研究の成果、公共用地の借り上げ料などについては、今後も注視していきたい。さらなる防災・減災対策強化や、住民の命を守る交通安全対策、がん対策の向上に取り組むよう要望し、賛成とする。反対討論。住民サービス低下につながる施策もあり、問題である。日本共産党。個人町民税では、対前年度比 4.2% 増となっているが、これは年少扶養控除廃止、特定扶養控除の縮小によるもの。歳出では、緑地保全策や福祉施設が不十分。住民サービス低下に通じるような、 正規職員削減が行われていることは問題。給食センター併設は衛生面等万全対策を講じるべき。発議、議員の期末手当を減額する条例を可決しました。可決、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正。現在の経済情勢及び町職員との均衡を考慮し、期末手当の支給率を定めることについて提案するものです。改正内容、支給月、6月、現行 1.9 ヶ月分、改正 1.875 ヶ月分、削減率マイナス 0.025%、 支給月12月、現行 2.2 ヶ月分、改正 2.025 ヶ月分、削減率マイナス 0.175%、 合計現行 4.1 ヶ月分、改正 3.9 ヶ月分、削減率マイナス 0.2%。 12月の期末手当から施行、年間削減額およそ90万円、議員1人当たり6万円。平成24年度一般会計歳入歳出決算の主な質疑応答。はじめに歳入です。質問、年少扶養控除廃止の対象者数はどのくらいですか？答え、5705人。質問、年少扶養控除と特定扶養控除の縮小の合わせた増収分はどのくらいでしたか？答え、個人町民税が増えたのは8000万円だったので、この年少扶養控除の廃止などによると認識しています。質問、県の子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金補助金での副作用についての通達文書は来ていますか？答え、厚生労働省から干渉を控えるようにとの通知が来ています。次に歳出。質問、平成24年度の決算において時間外手当が増えていますが、なぜですか？答え、職員数の削減等によるものです。質問、電気料金の値上げ幅はどのくらいですか？答え、1キロワットアワーあたり 2.37 円の値上げで、前年度と比較すると430万円の増となりました。質問、事業仕分けの成果はいかがですか？答え、消費生活相談事業の拡充で平成25年度予算を増額できました。質問、集会所の賃借料、修繕費などはどうなっていますか？答え、集会所26箇所の中で老朽し傷みが進んでいるところもあります。集会所はコミュニティの中核施設であると捉えています。地域とともに考え、公共施設マネジメントと補聴を合わせて検討していくことと考えています。質問、自治基本条例は今後どのように進めていくのですか？答え、およそ30名の町民が毎月1回会議を開いています。自治基本条例を制定するのかしないのか、どちらが良いのか、両方を勉強しながら進めているところです。質問、交通安全教室用模擬信号機を購入したが、活用方法はどのようになっていますか？答え、小学校、保育所の子どもや高齢者サロンに参加している高齢者を対象に、平成24年度中は20回を超える交通安全教室に活用しました。質問、日常生活用具給付事業の周知はどのようにしていますか？答え、広報などでの周知ではなく、日々の相談の中で必要なものなどについてケースワークをしています。質問、がん検診の受診率はどのくらいですか？答え、平成24年度の胃がん検診は 3.9%、肺がん検診は 39.9%、大腸がん検診は 36.9%、子宮がん検診は 17.1%、 乳がん検診は 9.4%、前立腺がん検診は 4.3% です。質問、保育所の臨時職員賃金は45人分となっていますが、そのうち8時間勤務は何人ですか？答え、20人です。質問、高圧洗浄管清掃委託料が前年度よりも減っている要因は何ですか？答え、ゲリラ豪雨など台風が少なかったために管の清掃がいらなくなりました。質問、保存樹木診断の完了はあと何本ありますか？答え、70本くらいあります。質問、幼稚園就園奨励費の補助が少ないのではないですか？答え、保護者負担がまだ大きいのは現実ですが、国では補助金の拡大を進めているので、徐々に負担は減少しています。なお、町独自の補助については、現状で拡大の動きはありません。質問、エアコン設置計画基礎調査業務委託料の内容はどうなっていますか？答え、ランニングコストや熱源をガスか電気とするのかなどの基礎調査をしました。質問、中学生の芸術鑑賞教室を継続させてはどうですか？答え、その方向で検討しています。質問、公民館のカラオケについて、借り上げ料が年間約36万円かかっていますが、費用対効果はどうなっていますか？答え、9月から3月までの利用実績は、公民館主催事業を含め28機会、利用人数は延べ1278名、複数の団体に利用されていますが、利用者の使用料だけでは借り上げ料を賄いきれない状況です。平成24年度一般会計歳入歳出決算に関する主な意見。決算特別委員会での審査中、委員間の自由討議で様々な意見がありました。主な意見は、決算特別委員長が本会議で報告し、その結果を受け審議されました。決算を通しての主な意見。随意契約に関しては、原則として相見積もりを取得し、適正な契約執行に努めること、正規職員を増やすこと、正規職員と同じようにフルタイムで働いている人は正規職員とすること、相談件数も多く、内容も深刻な状況である家庭児童相談員は拡充が必要、不登校児童が増加している中で、適応指導教室の職員の充足及び教室全体の拡張をしてはどうか。公共施設マネジメントについては、子ども広場や集会所の利用状況と維持管理に対する費用対効果の精査が考えられるのと、公共施設マネジメント基本方針には、住民の意見を反映させること。食品の放射能測定検査機器を国から貸与できたことは評価をするが、有効利用をするために学校給食センターへ設置してはどうか。国民健康保険特別会計、下水道事業特別会計の一般会計からの現状の繰り入れは当然であり、引き続き住民の負担軽減を行うため継続すべきである。上下水道事業への一般会計からの繰り入れが、毎年繰り返されると福祉事業に影響が出てくるのでは？少額でもいいから料金を値上げすべきである。がん検診の受診率が低く、受診率向上が必要。公民館とカラオケ借り上げ料と使用料の費用対効果を精査し、利用者負担の変更等の検討が必要。仮称、近世開拓史資料館。パース作成料が未執行であり、予算時にしっかりと精査すること、また今後も資料館用地の活用を検討していくこと。ここまでは小柳がお伝えしました。
続いて、平成24年度特別会計歳入歳出決算。国民健康保険特別会計歳入総額 45億4854万4960円、歳出総額44億286万2181円、差し引き残額1億4568万2779円。主な質疑、質問、一般会計からの法定外繰入れ金が3億弱あるが、繰入れ金の見直しについてはどうでしょうか。答え、平成24年度は1000万円程度、前年に比べて増加しました。繰入れは税率などの見直しを行って食い止めていかなければならないが、税率を見直すことは難しい状況であり、今後も検討していかなければなりません。質問、ジェネリック医薬品の利用は医療費削減に効果があると思いますが、町からの周知について進捗状況はいかがですか？答え、ジェネリック医薬品の差額通知を年2回行っていきたいです。周知に関しては、国民健康保険の保険証の更新時にパンフレットを同封します。また、ホームページなどでも周知していきたいと思います。介護保険特別会計、歳入総額16億18万6107円、歳出総額15億3175万4080円、差し引き総額6843万2027円。主な質疑、質問、介護保険がボーダーになる中、国では予防給付を介護保険から除外するという動きがありますが、町の方針はどうですか？答え、除外するかどうかは選択制となっており、三好町では現在適用していません。制度上で選択制でなく、一律に全市町村を行うという形になった場合、予防のサービスの低下にならぬように、町としても協議していきたいです。反対討論、積み立てをするなら値上げの必要はない。日本共産党、この年65歳以上の保険料が基準額で年間4800円引き上げられました。その影響額は全体で5700万円程度となり、高齢者の負担増となりました。歳出の 92% を占める保険給付費は約1億円の不用額が出ており、そのうち5070万円を基金に積み立てました。値上げする必要はなかったのではないですか？後期高齢者医療特別会計、歳入総額3億497万8429円、歳出総額3億182万3455円、差し引き総額315万4974円。主な質疑、質問、保険料が2年ごとに改定されますが、来年が改定の年ですが、広域連合では保険料の値上げについて話し合いがされていますか？答え、平成26年度の改定について、現在はそのような話は聞いていません。下水道事業特別会計、歳入総額8億8246万8918円、歳出総額8億3638万1455円、差し引き総額4608万7463円。主な質疑、質問、繰入れ金が平成23年度に比べて増加していますが、特別会計という性質から見て独立採算に近くあるべきだと思いますが、今後の方向性はどうですか？答え、脱財政硬直化宣言の中にもあるように、繰入れ金を減らすために下水道料金の値上げで対処していきたいです。質問、特定環境保全公共下水道事業に関して認可区域内における接続率はどうなっていますか？答え、合計で 75.6%、 未接続に関しては、接続率の低い地域として、柳瀬川流域が 36.8%、砂川堀が 81.4%、江川が 96.1% になっています。件数では約600件が未接続です。質問、600件が未接続という要因は何ですか？答え、浄化槽を利用することで不便性がないことと費用の面だと考えています。平成24年度水道事業会計決算。収益的収支、収入7億3125万9650円、支出7億7015万5993円、資本的収支、収入1億5988万7575円、支出4億1822万3704円。主な質疑。質問、排水塔を現在建てているが、今後減価償却が発生し、収益的収支が継続的に圧迫されるのではありませんか？答え、工事費が約3億7000万円かかり、それを60年で償却していくため、年間610万円増える程度と考えています。平成25年度補正予算、一般会計第7号。一般会計予算の歳入歳出の総額に3億5935万5000円を追加し、歳入歳出の総額を117億941万8000円とするもの。主な内容、歳入普通交付税489000円、町の財政力指数単年度が 1.0 を下回り 0.999 となったため、普通交付税が交付されるもの。歳出、職員の給与削減及び人事異動による補正、契約差金の減額補正、法人町民税還付金、第三保育所改築工事設計業務委託料、内水ハザードマップ作成、三好町観光資源調査委託、ガイドマップなど作成、都市計画道路用地取得、藤塚土地区画整理組合補助金、拳の里など整備事業、仮称第三公民館給食センター建設工事及び工事管理料。一般会計第8号。一般会計予算の歳入歳出の総額に450万円を追加し、歳入歳出の総額を117億1391万8000円とするもの。今回の補正では、第二保育所前の町道に歩道を設置し、合わせて車道の舗装を20メートル延長するもの。一般会計第9号。一般会計予算の歳入歳出の総額に30万9千円を追加し、歳入歳出の総額を117億1422万7千円とするもの。今回の補正では、仮称第三公民館給食センター建設工事に伴い、付近の生態系調査業務を委託するもの。介護保険特別会計第1号。三好町介護保険特別会計予算の歳入歳出の総額に7112万5千円を追加し、歳入歳出の総額を17億7770万7千円とするもの。主な内容、介護給付費準備基金への積み立て、平成24年度介護給付費など返還金、一般会計繰入れ金の精算、下水道事業特別会計第1号、三好町下水道事業特別会計予算の歳入歳出の総額に1551万3千円を追加し、歳入歳出の総額を8億2727万円とするもの。今回の補正では、主に職員の給与削減、および人事異動による補正と、 富士塚土地区画整理区域内の公共下水道整備委託料が計上された。水道事業会計第2号。水道事業会計予算の収益的支出に6,216,000円、資本的収支の収入に5,200万円を、支出で2,878,000円をそれぞれ補正するもの。収益的支出では職員の移動や事務所移転に伴う経費、資本的収入では基幹水道構造物耐震化事業出資金、資本的支出では浄水場を整備するための経費が計上された。条例、三芳町子ども子育て審議会条例を制定。この条例は、子ども子育て支援法の施行に伴い、子ども子育て支援に関する調査審議などを行うための審議会を設置するもの。委員は12名以内で町長が委嘱する。反対討論。保育環境などの悪化にもつながる日本共産党。子ども子育て関連3法は、保育に対する公的責任の後退、保育所整備の国庫補助廃止、保育基準に格差、保育時間の制限、保育料の負担増など問題があり、賛成できません。3法に基づく子ども子育て審議会条例は、保育環境や保育士の労働条件の悪化につながるものであり、反対する。三芳町介護保険条例の一部改正。この条例改正は、地方税法の改正に伴い、介護保険料にかかる延滞金の割合を改正するもの。平成26年1月1日から施行する。三芳町後期高齢者医療に関する条例の一部改正。地方税法の改正に伴い、後期高齢者医療保険料にかかる延滞金の割合を改正するもの。平成26年1月1日から施行する。三芳町過失設置条例の一部改正。この条例改正は、未来創造三芳塾の公共交通プロジェクトチームで検討している公共交通を政策推進室で継続的に精査するために、所管を道路交通課から移すもの。三芳町交通審議会条例の一部改正。この条例改正は、公共交通政策に関する事務の移管に伴い、三芳町交通審議会の職務を政策推進室に移すもの。三芳町スポーツ推進審議会条例の一部改正。この条例改正は、スポーツ推進に関する事務を町長部局から教育委員会に移管するもの。改正により、スポーツ推進に関する調査審議事項の諮問は教育委員会が行い、委員も教育委員会が委嘱する。請願採択。請願第1号、ふれあいセンター存続に関する請願。趣旨、現在、三芳町と富士見野市の共同事業として進められている廃棄物処理施設に余熱を利用した温浴施設が平成26年6月にオープンすることを機に、老人福祉センター、ふれあいセンターを廃止する方向で話が進んでいるが、高齢者の憩いの場所として大変多くの人が利用しており、日程調整に苦慮しているのが現状である。新温浴施設は富士見野市との共同利用となり、従来通り利用できる保証のないまま、ふれあいセンターの廃止ありきが優先され、高齢者の健康維持や安全な生活を無視する方向に進んでいることを危惧している。高齢者が家に閉じこもることなく、健康で楽しく交流できる環境づくりに努力していただくことを願い、老人福祉センター、ふれあいセンターの存続を願うもの。審査経過。本請願は、厚生文教常任委員会に付託され、紹介議員及び請願者に趣旨説明を受け、委員間の自由討議を行った後、採決し、 総員で採択すべきものとした。この委員会報告を受け、本議会で審議したところ、本請願は総員賛成で採択と決定した。不採択。請願第2号。日本軍慰安婦問題の早期解決を求める意見書の提出を求める請願について。趣旨。戦後68年という年月が経過し、未だ戦争被害の傷が癒されない多くの人々の姿がある。中でも慰安婦問題はその象徴的被害である。被害者の名誉と人としての尊厳が取り戻され、決してこのような過ちが繰り返されないよう日本政府に要望する。審査経過。本請願は直接本議会で審議したところ、賛成少数で不採択となった。同意しました。任期満了に伴う教育委員会委員の選任について議会に同意を求められたので適任と認め、同意いたしました。三好町教育委員会委員松本薫氏、桑原隆明氏。要望。要望第9号、農業センター駐車場の増設を求める要望書。要望第10号、農業センター駐車場の増設を求める要望書。要望第11号、農業センター駐車場の増設を求める要望書。要望第12号、要望書。要望第13号、農業センター及び旧島田住宅の駐車場を増設し、子どもたちの安全確保を求める要望書。要望第14号、上富地域拠点用地購入についての意見と要請。以上6件の要望書は、平成24年第7回12月定例会に提出されたもので、上富地域拠点施設用地購入に関するものであり、一括して調査審議をするために12月に上富地域拠点施設用地購入等調査特別委員会を設置し、ここに付託することとした。上富地域拠点施設用地に関するこれまでの経緯と特別委員会の調査審議状況。第2回定例会3月、平成24年度一般会計当初予算案に債務負担行為として計上。期間2年間、購入と整備費合計で2700万円以内。土地は農業センターに隣接する約100坪。議会は付帯決議をつけて当初予算案を可決。第4回定例会6月、町執行部は補正予算案として土地購入を提案。議会は付帯決議に沿っていないなどを理由に、補正予算案から土地購入分を削除した。第5回定例会9月、再度執行部は補正予算案として土地購入を提案。議会は過去町長の発言で買ってもらえないかと要望があり、競売にかけられているや、また価格の妥当性に疑問があるなどの理由により、土地購入分を削除した。第7回定例会12月、3度目の補正予算案として土地購入が提案された。議会は6月、9月定例会に続いて、修正動議により補正予算から削除した。しかしこの議会には6件の関連要望書が提出されたので、特別委員会設置で継続審査することとなった。上富地域拠点施設用地購入等調査特別委員会は約1年16回の開催を重ね、提出者よりの意見聴取や現地調査、住民との意見交換会などを経て、委員会として平成25年7月31日の審査結果は、要望第9号、10号、11号、13号は不採択とすべきもの、12号、14号は採択すべきものとした。平成25年第8回定例会9月、本会議での審議結果。 要望第9号、賛成少数で不採択となった。要望第10号、賛成少数で不採択となった。要望第11号、賛成少数で不採択となった。要望第12号、賛成少数で不採択となった。要望第13号、賛成少数で不採択となった。賛成討論。農業センター及び旧島田住宅駐車場を増設し、子どもたちの安全確保を求める要望書について、三好未来。旧島田住宅と農業センターの周辺は人々の交流、農業、観光、歴史文化の発信の拠点として、計画的なさらなる整備が望まれる。駐車場の増設についても、周辺には駐車場として使える土地がないことや、安全性や利便性の向上を考えれば、早急に取り組まなければならない課題と考える。要望第14号、賛成少数で不採択となった。反対討論。上富地域拠点用地購入についての意見と要請について、三好未来。要請内容である百条委員会の設置については、当該案件は百条委員会の調査対象には当たらないので調査することはできない。よって不採択とするしかない。ここまでは小沢がお伝えしました。